ともみとともに、ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは中日新聞社会事業団事務局、そしてアジアパラ競技大会バドミントンダブルスミックスの銅メダリストです、伊藤のり子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、社会事業団事務局というふうにねご紹介をしましたが、はい、実は私秋にある愛知障害者フライングディスク競技大会で去年も今年もお会いしまして、はい、ちょっとメールをいただいておりますので、愛知障害者フライングディスク協会実行委員長の、河合健太郎さんから、伊藤さんご出演おめでとうございます。障害者スポーツもチャンピオンシップとレクレーションの両輪がバランスよく発展していくことが大切だと思います。障害のあるなしに関わらず、またどんな障害があっても地域で普通にスポーツを楽しめる世の中になってほしいです。そのためにもますますのご活躍を記念いたしております。バンコクから聞いていますよと。
ありがとうございます。
タイに行かれているんですけど、
はい
ね、もう今世界中で聞けますので、
はい、
はい、じゃあちょっとこの、愛知障害者フライングディスク競技大会、
はい、
去年も来てくださっていましたが、はい、中日新聞社会事業団さんにね、
はい、
お世話になっているということで、
共催させていただいて、
はい、はい、これはじゃあお仕事として。
そうですね、はい、河合さんともそこで知り合って、はい、
で毎年ですね、ロビーに募金箱を置かせていただいて、その日に集まった募金を社会事業団さんの方に、はい、こう、ね、帰宅するという形で、はい、それを受け取りに、はい、っていうところも、
ありがとうございます、
はいはい、あるんですね。じゃあお仕事のことも伺いますが、じゃあアジアパラ競技大会、
はい、
はい、パラっていうとパラリンピックが浮かぶんですが、
はい、
またちょっと違うんですね。
多分略してアジアパラって言われてるんだと思うんですけれども、
はい、だから障害のある方たちが参加する、はい、競技大会、
はいはい、そうですね、
はい、アジアパラって歴史は長いんですか。
今回はアジアパラとしては2回目なんですけど、
はい、
その前にフェスピックという大会があって、それを引き継いだ形になるので、回数としては多いんですけど、アジアパラとしては2回目っていうことになります、
はい、アジアの地域で行っているという、はい、
そうですね、
でつい最近なんですよね、今年。
そうですね、一般のアジア大会の後に、10月、はいはい、同じ会場インチョンの方で、はい、ありました。
でアジアパラっていうのが4年に1回。
そうですね、
はい、10月にメダリストとなったんですね、はい、4年前も出られたんですか。
いや4年前はもうちょっとバドミントンもしてなくて、その1個前のフェスピックの時のマレーシアには出たんですけど、なので実質8年ぶりっていう形で、
久しぶりの大会だったと、
は
い、いうことですね、
はい
はい、ちょっとバドミントンのことも伺っていきますが、
はい、
伊藤さん自身、障害があるんですよね、
はい、そうですね、一応右足切断して義足なんですけれども、はい、
あまりなんかそんな風にこう感じないんですけど、
はい、自分も自分が障害があるっていうのもあんまり忘れちゃう時があるぐらい、はい、当たり前なん
です。いつから
義足なんですか。未熟児で生まれて、その時、保育器に入ってる間になんかちょっと病気というか、菌に感染して、そこから、はい、でしばらくは足はあったんですけど、年中3ぐらいに、義足を作るために切断をするっていう形で、はい、そこからです。はい、
じゃあもう年中さんの時に手術をされたということは、はいはい、自分の中では記憶は
全然ないんですよね、はい、だから障害があるのも普通だし、
で
記憶が一回その年長さんぐらいで手術をしている時があって、その時の記憶はあるんですけど、切断した時の記憶は全くないです、
小さい時に、菌が入ったんだけども、はい、足はあ
ったんだけども、ね、はい、歩くっていうのは難しかったんですか。
もう足ただついてるだけでブラブラだったので、はい、もう多分義足を作るのにもちょっと邪魔っていうのもあったので、まあ、切断をするっていう、
はい、でもこれを決断は自分ではなくて、
まあ、親ですよ ね、はい、
きっと悩みましたよね。
多分悩んだとは思うんですけど、はい、まあ、でも義足を作った時私喜んでたらしいので、
う
ん、
歩けるようになって、
はい、そうですね、
でもそんなちっちゃい時からだからどんどん成長するじゃないですか、
はいはい、
義足はもうどんどんこう、
そうですね、
作り直すんですか、
まあ、過去のちょっと取ってないのが今思うとすごいなんか残念なんですけど、あえて成長過程見れたと思うんですけど、取っておけば、やっぱりあの子供の頃って結構1年とかなんかで作り直したりとかで、しょっちゅう病院行ったり義足屋さん行ってたのは覚えてますね。
私もあの娘が本当にあのちっちゃい時に、
はい、
あの靴を作りましょうって言われて、はい、まだ全然歩けない時に練習をするにも作った方がいいって、はい、すごいちっちゃいかわいい舗装具、
はい、
靴を作って、矯正靴を作って、
はい、
初めはもうずっと取ってあったんですけど、
それも、ね、
もうだんだん取っておいても仕方がないかなって思えるようになって、
そうですよ ね、
ねえ、
はい、
で最初のあると思うんですが、もう途中はもうちょっとないんですけど、はい、でもうち娘すごいちっちゃいんですけど、それでもやっぱり、はい、あのどんどん大きく、ね、なるんだけども、確か1年に1回ぐらいしか作れませんみたいに言われて、
そうですね、はい、
だからもうわざとブカブカの
作って、ね、ちょっと大きめに
ちょっと詰め物をして
なんかわかる気がします
、うん、そんな感じだったんですけどね、はい、じゃあ歩く練習を、ま、義足をつけてしますよね、はいはい、その時のこととか覚えてますか。
なんとなくそのあの私もその愛知県コロニーの、その病院のところのなんか理学療法なんか、
はい、リハビリの塔がありますよね。
なんか絨毯の部屋でなんか歩いたような記憶はあるんですけど、はっきりとそこまで覚えてないですけど、なんとなくは覚えてますね、
は
い、
足はどこから切断されたんですか。
切断したのは足首だけなんですけど、ただの菌が入った関係で骨もちょっとあの溶けたりしてたので、あの成長もしてないので今いい足の方の膝ぐらいまでしか伸びてないっていう感じなので、切ったのはただ足首だけなんですけど、は
い、でもあの短いというか、
そうですね、
ちょっと短いということなんですね、はい、短いです、だから義足で補って、
はいはい、そうです、はい、
じゃあ、まあ、子供の頃からなので多分歩行訓練の苦労っていうのはあまりないかもしれませんが、はい、でもやっぱりスポーツをしていくっていうのは結構ハンディがあったかなと思うんですが。
そうですね、まあ、まずそもそも、まあ、スポーツ好きなんですけど、やっぱりやろうっていうか普通の一般の人と一緒にで、のようにできないので、避けてた部分もあったので、
でも子供の頃は体育とかは、は
い、そうですね、
普通にやって、
そうですね、プールも小学生までは入ってましたけど、やっぱ中学生ぐらいになるとちょっと恥ずかしいっていうのがあって、
プールの時は義足を取って
、はい、
ちょっと物心というか思春期でですね、でもお友達も、はい、それがのりこちゃんなんだからっていう感覚ですかね。
まあ、そうですよね、はい、だから特別なことも特に何かあったら助けてはくれるんですけど、もう本当に普通に一緒にっていう感じ。
義足を取った時っていうのは、はい、松葉杖とか使われる。
もう何もつけずに片足で、
片足で、
はい、
バランスも OK、
大丈夫ですね。2階まで片足階段飛び上がっていけるので、
すごいですね、はい、
人間ないものを鍛えられるんだなと思って、補うために、なるほど
ね、はい、で、スポーツじゃあ、まあ、水泳はやらずでもどちらかっていうと、はい、足がなくてないにしては上手な方だったんですか。
まあ、運動はそれなりに球技とか、うん、まあ、走ることはやっぱり遅いですけど、
でもできた。
そうですね、跳び箱とかも跳べないと必死で練習して保育園の頃やってたんで、
でバドミントンと出会ったっていうのは、
出会ったのはもう本当に遅くて、やっぱ障害のある人ってなかなかスポーツちょっと敬遠しがちなので、できないとも思ってたので、まあ、始めたのが本当大学卒業する、もう22、だから22ぐらいの時ですかね、
これはなんか勧めてくださった方がいたんですか、はい、
そうです。大学の職員の方がその障害者のバドミントンの審判とか、お手伝いしてる方だったので、やってみたらどうだって声をかけてくださって、そこから、はい、
それまではじゃああまりやったことは
ない、もう体育でやるぐらいで、はい、
どうでした最初やってみて。
最初全然当たらなくて、
バドミントンって私あの子供の頃結構得意だったんですけど、
そうなんですね、
高校の時に友達がバドミントン部に入ったんです、
はい
は
い、
で私は入らなかったんですが、
はい、
自分の思ったバドミントンそれでこの山のように打つのと全然違って、はい、すごいこうスピードですよね。
そうですね、はい、
あのもうなんか山のようにはいかないというかさっ
まあ、ちょっと公園のとはちょっと違う感じですね。
違いますもんね、
はい、
あれはすごいなというふうに思ったんですが、じゃあ始めてどのぐらいからこれいけるなって。
最初たまたま出た日本選手権で、まあ、ペアの人もよかった。
日本選手権出たんですね。
その何ですかね、障害者のスポーツっていうのは、まあ、特にバドミントンもそこまで人口も多くないので、うん、各地で予選とかをするわけでもなくて、まあ、エントリーすれば出れるっていうのがあった。どっかのクラブチームに、はい、そうですね、まあ、クラブには入ってないと出れないので、はい、あの名古屋の、はい、クラブチームに入って出て、はい、まあ、ペアも良かったのかたまたま入賞してしまったんですけど、でそこがたまたまその私が1個出る前のフェスピックの予選大会で、まあ、そんな実力もないのになぜかあのそれには選ばれなくてなんか妙に悔しくて、そこからやったらじゃあ出れるんじゃないかと思ってそこから頑張り始めましたね。
そういう、はい、こうちょっと悔しさをバネに、
はい、
でもあの前ね、はい、パラリンピックの卓球を目指してるって方が出てくださって、はいはい、やっぱりなんかこう練習場所もそうですけど、はい、練習相手とか、
はい、
すごい大変だっていう風に言われてたんですけど、はいはい、やっぱりお遊びでやる人とはちょっと違うから、
はい、
どうですかのりこさんは。
そうですね、やっぱりちゃんと相手をしてくれるっていうか、う、まあ、じゃあたまたまあ
の旦那主人が今日付き添ってくださった。
そうですね、あのバドミントンやってるのでその関係で、まあ、練習を付き合っていたもらって、はい、
ご主人あの、まあ、健常な力強そうな男性ですけど、
はい、
一緒にやったらどうですか。
まだ負けますけど
ちょっと気を使ってね、はい、でもまあ練習を相手になってくれるっていう、
はいはい、そうです
ね、はい、すごいですね。で、まあ、アジアパラ大会に、まあ、たまたまあの最初に出たその大会でダメで、はい、バネにして、はい、もっともっとという気持ちになったんですね。そうですね、
義足も競技用で別に作ってなくって日常用の義足でやってたんで、まあ、目指すならそれも競技を作りましょうっていう、まあ、周りのサポートもあった。
今日は日常用の義足で、はい、日常用の、はい、履き替えるんですね。
履き替えますね、はい、
競技用というとなんか違うんですか。瞬発力とか
瞬発力もバネもあのバネというかカーボンも入ってるので、自分で力をかけれないので、もう思い切って踏み込んだ時にそのバネで跳ねか自分では飛べないので、とかあと膝折れしないようにブロックが膝にブロックがかかるとか、あのそういう、まあ、機能というか日常とはまたちょっと違う、はい、はい、
でやっぱり義足を作り変えたらもうだいぶ違う。
そうですね、でも作り変えても今度それを使いこなす筋力がなかったので、もうそれも一から筋トレ始めて。
筋トレもね、
はいはい、
打つだけの練習じゃダメなんですね。
そうですね、
はい、で、まあ、バドミントンをやってる方っていうのはなんか普通のスポーツとして見ても、はい、私の周りにはあまりいないんですけど、はい、結構多いんですか人口的に。
なんかバドミントンって意外と競技人口は多いとは言われてるんですけど、
ね、ただ
障害者となるとちょっと、
ま、
あのハードなのでなかなか、はい、
でパラリンピックもそうですけどいろいろこう階級じゃないですけど、はい、障害の度合いで、
はい、
分かれてるんですよね。
分かれてますね、うん、はい。まあ、日本はあれですけど世界で見ると、まあ、車椅子も重いクラス軽いクラスと、あと下肢の障害の重いクラス軽いクラスと、はい、あと上肢で腕のない人とか腕の麻痺の人の今5クラスには分かれてるんですけど、
はい、そうするとこう例えばシングルスの大会だと、はい、同じクラスの人同士が戦う
基本そうなんですけど、うん、なかなかそうなる女性なんか特に人口も少ないので、まあ、軽いクラスと統合されたりとか、はい、
でちょっとポイントを
ポイントそうですね、
ハンデをつけるって感じですか。
あのダブルスなんかはポイント制でその、今5クラスあったのを 1,2,3,4,5 ポイントにして、でまあ、車椅子は車椅子だけであのダブルスなんですけど、その立ってやる人たちの残り3クラスを 3,4,5 ですかね、ポイント合計8であの組むと、まあ、それ女子とミックスはそういうルールが、まあ、今年から採用されたんですけど、
なので、はい、のりこさんもそういう組み合わせで、はいはい、あの2人のダブルスだったら合計ですね、はいはい、合計のポイントが、ね、あの8、
はい、
8っていうのは、
私があの下肢の重いクラスで3になるんですけど、上肢の障害の人が5になるので
合わせて
8で、だから片腕あの麻痺の女の子 と、ダブルス女子ダブルスと、はい、あとミックスはもう片腕のない男の子とミックス。
ポイントはなるべく欲しいから、はい、
あの高い方が有利というか、あの軽い人同士とかなんかだったら、はい、動けたりする方がやっぱり有利っていうのがあるので、ポイントを3、私のクラスの人が2人組んで 3-3 で6よりは3と5で8の方がいいっていう、
いいですね、
はい、
はい。いやでもメダルをもらえたっていう時は嬉しかったですよね。
いや、あの私の出来が不甲斐なさすぎて、なんとか入ってよかったっていう、もうそっちの方があの大きかったので、まあ後になると、まあ、取れてよかったとは思うんですけど、なんかもうほっとしたっていうその一言で、はい、
まあ、あのそうですね、はい、ダブルスまたミックスっていうとちょっとね、
はい、
あの 気を使うというか、まあ、いい色のメダルに越したことはないけども、 でもメダルがあるかないかで
は、まあ、大きく違いますもんね、 はい、
ちょっとなんかインチョンであったということですので、はい、また選手村とかも ね、
あ、はい、そうですね、
あったんですよね、はい、後半そんなお話も伺いたいと思いますが、
はい、
日本があのちなみにメダルが143個、
はい、
これはやっぱり多い方なんですかね。
多い、まあ、中国韓国に次いでになるのかなと思うんですけど、
そうですね、
はい、
という4位がイランということなんですけど、
はい、イラン伸びてるみたいなので、
ね、なるほど。目標がなんか120個だったってこう報道 の、 あのニュースには書いてあったの で、 そ、 で、ね、
はい、
それを上回る結果となって、そのうちの2個がのりこさんということですからね、
はい、
はい、ぜひぜひ、まあ、ちょっと選手村の話、国枝慎吾さんとかも、
あ、そうですね、いらっしゃいました ね、
ね、
はい、
ちょっとどんな方だったか、はい、ちょっとお話を伺いたいと思います。はい、ともみとともに今日はですね、アジアパラ競技大会バドミントンのメダリストです、ダブルスとミックス両方でメダル、銅メダルを獲得しました。でお仕事は中日新聞社会事業団事務局で働いてらっしゃいます伊藤のりこさんにお越しいただいております。まあ、ミーハーですからあの後半、選手村はどんな風だったか、
はい、
で、あのまた、世界の選手はどんな感じだったか、そんなお話もお伺いしたいと思います。ともみとともに後半も聞いてください。はい、ともみとともに今日のゲストはアジアパラ競技大会バドミントンダブルスミックスの、銅メダリスト伊藤のりこさんにお越しいただいています。さあ、アジアパラ競技大会10月でしたね、
はい、
韓国、
そう
ですね、はい、インチョンで行われたんですけど、選手村ってよくオリンピックでも聞きますけど、
はい、
どんな感じなんですか。
もう独特な雰囲気もついたらもう高層マンション、まあ、分譲されるマンションを選手村って威嚇してもやったんですけど、
はい、もうそのまま分譲されちゃうというマンションを使うんですね、
はいはい、
でよくなんか何でもあるって、
はい、
何でもお店とかも
そうですね、コンビニみたいなものもありましたし、なんかリラクゼーションマッサージとかビリヤードとかもあってちょっとやっちゃったんですけど、
娯楽もあるんですね、
はい、ありますね、はい、あとジムもあったり、はい、
で日本人は日本人で、
はい、
こう固まってるんですか。
そうですね、日本はまるっと29階建て の、その建物マンション一棟とまだプラス見えたのかな、なんか、はい、200人ぐらいもっと選手だけでもいたのかと思うので、
大体、はい、あのバドミントンの人たちはみんな顔なじみで、
はい、そうですね、はい、
他の競技の人たちっていうの中にはこう知らない人もいっぱいいるんですが、
はい、
すごいたくさん競技が、
そうですね、たくさん20何競技かあったと思うんですけど、
そうなんだ、
はい、で日本でもまあ、有名なとこだとまあ車椅子テニスとか、
はい、国枝慎吾
さん、はい、そうですね、はい、いらっしゃいましたね。
どんな感じなんですか。
もう何でしょう、すごいオーラやっぱりあるんですけど、なんか親しみやすいっていう感じで、選手の間からもやっぱり写真撮ってくださいっていう、
フランクな感じなんですか。
はい、すごい、はい、誰にでも笑顔で、
すごいちょっと興味津々ですけども、はい、で、まあ、このアジアパラって名前になって2回目なので、はいはい、その4年前は中国、
中国の広州で、
広州、
はい、
どうやっぱり違いますか、中国広州、韓国
インチョン。私はちょっとその時は行ってないんですけど、なんか聞いたところによると広州の方がなんかもうその北京でオリンピックやってるので、
はい、
広州でもぜひなんかそういうのってあって、すごいその市を挙げてやってたので、かなりそちらはすごい豪華な感じだったというのを聞いて、
整備されてて、
はい、
でまた4年後にあるんですね、
はいはい、
で、パラリンピックに実はバドミントンって競技がないんですよね。
はい、ないんですね、知られてないんですけど、そもそも障害者のバドミントンがあるのもあまりまだ知られてないと思うんですけど、あのパラリンピックの正式種目はまだなってないんですが、
はい、
今度2020年の東京正式採用にっていう、
決まったんですか。
はい、決まりました。
おめでとうございます、
はい、私のことじゃないんですけど、
はい、出たいですね。
そうですね、まあ、年齢的にちょっと厳しいかなとは思うんですけど、
大丈夫です。すっごくお若く見えるんですけど、
ね、いやいやいやいや、
30代半ばを、
はい、後半です
ね、ちょっと過ぎているっていうね、
はいはい、
でもどうですか、あの、まあ、皆さんの競技年齢というか、はい、
まあ、一般
には上の方も、
そうですね、一般の競技に比べるとその障害者のっていうのはあの結構年齢は高めなんですけど、車椅子の選手でバドミントンなんかもう50代の選手も見えたので。
そうなんですね、
はい、
車椅子に転向するっていう手もないこともないんですか。
ないこともないんですけど、日常やっぱり使ってないので、それをまずチェアワークを鍛えるところからまた一からになるので、はい、なかなか大変かなと思うんですけど、
しばらくはこのままで、
そう、動けるっちゃやっぱ立ってやりたいかなっていうのは、
はい、まあ、東京パラリンピックは2020年なんですが、
はいはい、
次の目標っていうのはあるんですか。
まあ、次はそうですね、まあ、その前で言うとこの2018年に今回のアジアパラのが今度インドネシアであるので、
はい、
まあ、まずはそこかなと、はい、
でそこに例えば出るためには、
はい、
あの国内の例えば、まあ、小さなというか大会を出ていくっていう感じなんですか。
基本はその日本選手権で上位に入って、うん、強化してでのその翌年の強化指定に選ばれて、そこの中で、まあ、合宿などして、まあ、選ばれる形になるので、
じゃもう日々本当にあの、まあ、スポーツ選手ってみんなそうですけど気が抜けませんね。
あ、そうですね、抜いちゃいけないです ね
大会終わったから、まあ、じゃあ次の大会までいいかではなく、
そうですね、はい、
旦那様にも付き合っていただき、
はい、
まあ、年末年始はちょっとゆっくり。
そうですね、もう昨日が打ち納めだったので、
打ち納めですね、
はいはいはい、なのでしばらく、まあ、体育館 もう年末年始はやってないので、はい、
体育館っていうと、
はい、
あの本郷というか名東区の、
そうですね、基本そのクラブチームは名古屋市の障害者スポーツセンターで、はい、の
練習をされてるんですね、
はい、
はい、まあ、あのその旦那様と二人三脚でという感じですけども、
はい、
ご家族の皆さんは何か言われてますか、まあ、旦那さんもそうですけど、
まあ、周りの方が何か熱いっていうか、そうですね、はい、
ねえ、多分最初手術とかちっちゃい時のことを思い出すとね、
そうですね、うん、私がやるとも思ってなかったみたいですし、はい、
でも打ち込めるものができて、
はい、
よかったですよね。
そうですね、
はい、じゃあ、あの、のりこさん2014年はとてもね、はい、メダルを獲得して、はい、いい年だったと思うんですが、
はいはい、
2015年、
はい、
どんな年にしたいですかね。
どんな、まあ、今回メダル取ってで嬉しい反面、まだ自分でやらなきゃいけないこともあるので、いろいろ、まあ、バドミントンももちろんそうですね、は、まあ、さらに磨いて、はい、いい年にはしたいですけど、はい、
やらなきゃいけないことというのは
体重も落とさなきゃいけないし、
そうなんですか、
はい、監督に5キロ落とせと言われます。
全然太ってないんですけど、やっぱりあのスリムな方が動きが、
あの膝に片足に荷重がかかるので、1キロで膝に5キロ負荷がかかるんだそうです。だから5キロとしたら25キロ負荷が落ちるって言われて、続けるなら落とせと。
そうですね、はい、でも筋肉はもうつけなくちゃいけない。
筋肉は落とさずに脂肪を落とすという、はい、
足ってこう選手の皆さんっていうのは、
はい、
よくあの自転車の選手とか太い方にしますよね、はいはいはい、どうなんですか。
私は多分太いと思います。
その方がいいんですよね、
ま、太くなっちゃうんですけどね、まあ、基本2本分なので、はい、
じゃあ筋肉はつけて、
つけて
脂肪は落とす、
はい、
そんなことできたら私やりたいぐらいですけど、5キロはちょっときついですね、
はい、
でもまあそれも積み重ねなので、大会の前にちょっと落としてっていうわけに、ね、
そうですね、日々
ですね、いかないですからね、はい、はい、でもまあ、あの2015年もぜひ、
はい、
いい年になるといいと思います、はい、またお仕事もね、
はい、
忙しいんですよね。
そう、まあ、ぼちぼち、はい、
社会事業団ですから、
はい、
やっぱりこう主催の大会に行ったり、
あ、まあ、そのフライングディスクさんみたいなの、
はい、
はい、
ね、はい、そんなこともされているということですので、はい、まあ、講師ともに、
はい
はい、そしてバドミントンも頑張っていただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
ぜひあの、はい、この番組がいつまで続くか分かりませんけど、
また続いてもらう、
アジアパラの時とか、
はい、
東京パラリンピックの時はね、
はい、
あの出ていただけるといいなというふうに思います、はい、
出れるように頑張りたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、まあ、あのこれからきっとあの、まあ、河合先生が、ね、
はい、
障害者スポーツがこれからもあの発展していくことっていうふうに願ってらっしゃるんですけど、
はい、
あのまだまだこうスポーツやってみたいけどどうかなとか、はい、ちょっとそんな自分は無理って言われている方もいると思うんです、
はいはい、
そんな方にぜひのりこさんからメッセージを送っていただけると、
はい、あのまずはねレクリエーションから始めて、うん、そこで楽しんでもらって、
うん、
次なんか目標を少しずつも高くしていって、ね、最後なんか、まあ、2020年近いところだとあるので、
うん、
ぜひ皆さんスポーツ触れるきっかけ持ってそこから目指してほしいなと、
うん、はい、ね、はい、本当知らないだけ で、
そうです、ね、
いろんなスポーツがあるんですよね、
はい、
あの障害があっても楽しめるっていう、
はい、
あの余暇としてもちろん楽しむこともいいし、はい、のりこさんのように競技人生をに を踏み出すのもいいですから、はい、ぜひあのどんなスポーツあるかなってことをチェックしてみていただいて、ね、はい、また、バドミントンも、はい、ぜひ皆さんあの覚えていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、 のりこさん、これからの活躍お祈りしておりますので、は
い、ありがとうございます。
今後ともお願いします。はい、ともみとともに、今日のゲストは、アジアパラ競技大会バドミントンダブルスミックスの、銅メダリスト、2014年の大会の銅メダリスト伊藤のりこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。